さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間がやってきました。今日の担当は私下村静子と
小玉敏子です。
はい、この2人でお届けしてまいります。さて先週、小玉さんにバヌアツ共和国に行ってこられたという話を聞きました。
はい、
バヌアツ共和国というのはオーストラリアの北東から、さらに、ずっと東の方へ行くということですよね。
はい、
ニューカレドニアのもうちょっと
東ですね。
ですよね。はい、私なんかがパッとひらめいたのはフィジーの西川だなっていうふうに思ったんですが、そのあたりということですよね。
そうですね。
はい。はい。もう80いくつの島々からなる国とおっしゃってましたっけ。
はい。
ねえ、そういう国の情報を伝えてくださったんですが、今週もですね、小玉さんにバヌアツ共和国のその話を引き続き伺ってまいります。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。このコーナーでは環境を大切にしたまちづくりに取り組む方々にお越しいただいてお話を伺っています。先週と今週は小玉さんにバヌアツ共和国に行かれた話を教えてもらっています。小玉さん、バヌアツ共和国っていうのは、はい、そのリゾート開発が今すごくされている地域でもあるわけですか。
そうなんです。
そうするともう海岸線がすごい綺麗で、
はい、
ホテルなんかもたくさん建ってきてるんですか。
そうなんです。
あ、そうですか。そういう中で小玉さんが行かれたのはまたちょっと違う、
はい、
首都から離れたところだったりしたわけですよね。
そうなんです。
今日は続きのお話ですけれども、
はい、
どういうふうなところに行ってこられたのかっていうのを教えていただけるでしょうか。
はい、
うん、
ドナーツアーといいまして、
はい
はい、キャップを集めて、
うん、
はい、支援国、お金に変えて支援国にワクチンを送っていくということなので、そのワクチンの現地、実際にワクチンが支援されているかどうかを実際に見ていくのに、はい、ドナーツアーとして参加させていただきました。
はい、どんなところをに行かれてどんな様子だったかというのを今週も教えていただけますか。
はい、
はい、
バヌアツはですね、
うん、
今も昔からの自給自足の生活をしている村の、
はい、
そういう方が、はい、新しく外から入ってきた文化が入り込みまして、
うん、
で今は若者は村を出て行って、
はい、
町に仕事を探して出て行きます。
ーはーはー。
町にはそんな若者が増えて仕事がなくなっていって、
うん、
でまた最終的に盗みをする人も多く出てきたそうなんです。
その都心部のいわゆる治安がちょっと悪化してるみたいな感じなんですね。
そうですね。でまた村にはもうお年寄りがね増えてきまして、若者がいなくなってきたというね現状もまた残っております。
日本のね過疎地と言われるようなところでも、同じようなお年寄りがたくさんおられて若者は町に仕事に出て行ってしまっているというようなところもねあるみたいですけれども、はい
はい、そういうふうなね話を聞きましたら、やはり開発されていない村のか村そのままの方が穏やかな生活をされていたじゃないかと思っております。
そういう時代もねあったんでしょうね。はい、で視察に行かれたところなんですが、具体的にはどんなところに行かれましたか。
はい、6カ所の診療所に行ってきました。
診療所。
はい。
はい、
で首都のポートビラからプロペラ機で45分間飛行機飛びまして、
はい、
タンナ島のイバイ村というところに向かって、
はい
はい、ジャングルの中をジープに乗って、
うん、
イバラのデコボコ道を通って30分走りました。
うん、
で村の小さな診療所に着いたんです。
はい、診療所がちゃんと村にあるんですね。
ありました。でもうトタン屋根でできていた診療所なんですけれども、2部屋ありまして、
はい、
待合室は外にあるんです。
うんうん、
で木の葉で編んだ御座が敷かれていました。
はい、
で20人ほどのお母さんたちがハワイアンのムームを着て赤ちゃんを抱いて御座の上で座って私たちを待ってくださってたんです。あ、
そうですか。あの村の方たちが小玉さんたち来られるというのを聞いて待ってくれたかったんですね。
そうなんです、はい、でその待合室なんですけれども、はい、あのワクチンの接種に来られた妊婦の方というのは、うん、年齢が15歳から45歳までなんです、
はい、
でどの村も電気がありません、
うん、
で診療所だけはあのワクチンの保管冷蔵庫のためにソーラーパネルをあの寄贈されていたんです。
あ
ワクチンは五価ワクチンといいまして、
はい、
ジフテリア、百日咳、破傷風、B 型肝炎、HID、肺炎などね、
うん、
あの併発を防ぐ、うん、そういったワクチンを
混合ワクチン、はい
はい、子どもの年齢に合わせて接種していきます、
はい、
今まで下痢と破傷風で亡くなった子どもたちが多かったんですけれども、そんなわけでお母さんたちは長い時間外で待たされていても皆さん笑顔で私たちを待ってくれていました。診療所の人たちが私たちをワクチンの支援者としてご紹介していただいたんです、うん
はい
ね、で非常にあの歓迎を受けまして、
はい
はい、お話を皆さんとリラックスしてお話を聞いたんですけれども、はい、皆さんは紙一枚を持っていらっしゃったので、
はい、
これは何ですかということを聞きましたら母子手帳のようなものだったんです。
ほうほうほう。
ここには子どもの体重が減っているのが分かるんですけれども、はい、減ったり増えたりするんですけれども、減っている時はやはりあの下痢や熱の影響で食べられなかったということが書かれていたんです、
はい、
で子どもの体重を測るのにつられた布袋があるんですけれども、うんうん、そこに赤ちゃんを入れるんです。
あ
で体重計で測っていくんですね。
つってある袋に赤ちゃんをごそっと入れて、
はい、
でそれで体重を測ると、
はい、で赤ちゃんはお母さんの顔が見えずに、
うん、
真っ暗な袋の中に入れられますので、
うん、
みんな大泣きします。
あららら、
はい、測り終わったお母さんが赤ちゃんを抱っこされる時のお母さんの笑顔、
うん、
本当にもう私たちが見ていても幸せをいただきましたね、
う
ん、
そうですか。やっぱりねお母さん子供のためにっていうね思い強いですもんね。
はい、
はい、
その後で、はい、ポートビラに戻りまして、あの首都の中央病院で小児科ですね、
うんうん、
はい、産婦人科、母子感染予防病棟など視察しました、
はい、
その後でまた4カ所小さい、また大あのちょっと大きい診療所も視察してきました、
はい、
保健所などでお会いしました青年看護師の方たち、
うん、
僻地の島の医療を守る人々の姿には非常に素朴なんですけれども、
うん、
その青年の姿というのは本当に真剣な熱意が伝わってきました、う
ん、はい、
保健所のレナードさんという責任者の方なんですけれども、はい、この方も同行一緒にしてくださったんですけれども、この まだ開発されていない村の首長さんに会いに行きました、
はい、
私たちも一緒に。でその首長さんの村というのは、
うん、
服を拒みまして、
うん、
裸の部族の方々だったんですね。
自分たちの文化を守ってはるんですね。
そうなんです、
うん、
その時に私たちが一緒に同行させていただいたんですけれども、非常に歓迎してくださって、はい、男性も女性も子供も一緒になって輪になって踊りをね披露してくださって、
歓迎の踊りですよね。
そうなんです、初めて、はい、見させていただきまして、
はい、
で私たちもそれにお応えしなければいけないということでね、うんうん、即興で、
はい
はい、ふるさとの歌を歌ってきました。
素敵、そうですか。なんかそこで交流できたんですね。
そうなんです、はい、うん、でその後ね、
はい、
レナードさんは、
うん、
首長さんに子供にワクチンを受けさせてほしいと、
うん、
非常に長い時間をねかけて説得されていたんです、
うんうんうん、
で最後にはその市長さんもワクチンに理解を示してくださって、
うんうん、
子供にワクチンを受けさせるという約束をしてくださったんです。
その部族の市長さんにとってはワクチンというのがまだどういうものなのか理解がなかなかしにくかったんですね、はい、
そうなんです。
で本当にそれをしてもいいのか、まあ、自分はその、ね、リーダーとしてその地域を守ってるから多分首長さんなりにものすごく考えはったということなんでしょうね。
そうですね、
うん、
まだね誰もあんまり人をね寄せつけない村でしたので、
うんうんうん、
はい、そこにワクチンをね 受けるということは本当にあの向こう首長さんの方も大変な決意だったと思います。
なるほどね。なんか他に、まあ、児玉さん感じたことがあったら教えていただけますか。
はい、はい、あの村の保健所やね、うん、診療所をまぐるあの巡る時に回る時に、
はい、
ジープやあの自動車で走っていったんですけれども、うん、舗装のしていない凸凹道を走っている時なんですけれども、うんうん、運転手さんが早く日本の自動車会社が来て、
うん、
道路を直してほしい、うん、ということをね非常にあの真面目にあの言っておられたのでちょっとびっくりしたんですけれども、
やっぱり日本に期待されているということなんでしょうけれども、
はい、
あのバヌアツの方たちにねその後々も自分たちでこうメンテナンスできるようなそういうふうな、道路の作り方みたいなことをねお伝えできるようなことになったらいいですよね。
はい、
はい、
で世界の子供にワクチンをというね、事務局長さんなんですけれども、
うんうん、
その方も、ワクチンの支援はあと5年のね、あ、うん、5年の契約なんですけれども、
うんうんうん、
その後ね、5年経ったその後は、私たちは自立を望んでいるんですけれども、
うんうんうん、
この国はちょっとまだ次の支援国を探しているようなんです。うん、
なるほどね。やっぱりこの国はね、前週教えてもらったみたいにもともと食べるものにも困らない自給自足ができるような村だったわけですよね、国だったんですよね。
そうなんです。この村の、村々のね、人たちというのは昔から働いてお金を稼ぐということがなかったんですね。
はい、
食べ物と水が非常に豊富でして、はい、不足なく暮らしていましたので、道を歩いていても木にバナナやココナッツがあって、それをもぎ取って食べて、そのまま道に捨てて、はい、自然環境ができて、
自然循環が、ね、循環が、ね、できてたと。
できてたと。はい。そしてはまた土地が肥えて、食べ物の肥料になっていく。そういうね、循環型社会を送られていたんですけれども、最近はペットボトルを投げ捨てる方が非常に多くって、いつものようにね、循環型社会じゃないんですけれども、はい、道端にそれと同じような感覚で空き缶とかペットボトルを捨てられる方が結構多かったんですよ。
ああ、そうですか。ではここで一曲お聞きいただきましょう。児玉さん、さっきの話ですよね、ペットボトルが投げ捨てられていてっていうの、はい、それもちょっと前までは自分たちが使っているものは全て土に還るものだったのに、はい、急にその還、はい、らないようなものが入り込んできて、
はいはい、
まだその感覚が追いついてないっていうところがね、はい、あるんでしょうね。確かにそうだと思います。そしてまた地球温暖化のね、
はい、
影響もこういった国に出るということを私たち考えなければならないな。だから私たちの暮らしをどう変えていくかってことは本当に大事ですよね。今日は時間になりました。そろそろお別れです。それでは今日はこの辺で、さよなら。
さよなら。